芹沢浩二郎作、人間の運命、次郎の生い立ち、第18章。次郎が3年生になった日、常右衛門は夕食の席で次郎に言った。お前も3年生になったんだな。村では男の子は3年生になると、漁師の弟子入りしたと同じで、漁師の仕事を覚えるんだぞ。いいな。三吉もこいつに何でも言いつけてさせろ。その日小学校では卒業式と同時に進級式も催されたが、その晴れがましい式で次郎は2年の総代を務め、学術優等賞のほかに県知事から特別に学術優等賞と綴り方最優等賞を受けた。前年と違い、今年はお清が送ってくれた袴を履いていたから、同席した父兄の手前、誇りを傷つけられることもなく、その上、副賞として学用品をたくさんもらって、喜んで家へ帰ったのだった。もっとも、家へ帰っても、賞状を見せて喜びを共に分かつ人もなく、賞状を三方に載せ、賞品は神棚の下の戸棚に隠した。しかし次郎は喜びに心が弾んで、アメリカにいる山本や父の匂いを残したエマ先生や、俺の子供になれと言って抱き上げてくれた東京人を心に思い浮かべて、一人得意になって喜びを分け合った。その夕に、突然祖父に漁師の弟子だぞと、うち中の人前で宣告されて、その瞬間は天から地上に突き落とされたように目がくらんだが、悲しみはそう深くなかった。漁師の弟子といっても、すぐに船に乗せられて沖に行くのではなく、ただ雨天の日の翌日、岸につないである2隻の船底に溜まった赤を柄杓で刈り出して、船底を乾かすこと。夜釣りで帰った船の板子を翌日漁師が寝ている間に元通り敷いておくこと、漁船が出かける前にはうちから漁具を川岸の船に運ぶのを手伝うこと、それくらいであった。それくらいのことは、おじ夫婦が移り住んでからのうちの中の慌ただしい繁忙の中では何でもないことだ。3年の授業が始まって最初の日の下校の際に、次郎は堤防の下で同級生の秋山才一に呼ばれた。彼は同級生の川口清をも制服して、本年度も賀入堂から通学する東向きの3年生のボスになった。彼は5人の子分を従えて次郎に言った。お前は先生や校長から贔屓されてるぞ。それなのに優等生面をしていて不愉快だ。お前のような先生の贔屓がいるから、俺たちみんなが迷惑しているのだぞ。お前知ってるか？どんな迷惑をかけてるのか。次郎ちゃんを見ろって、ことごとにうちで叱られるんだ。だからお前、勉強を怠けて先生に嫌われるようにしろ。さかないと、仲間外れにするからな。僕は学校の勉強なんて怠けっぱなしだ。うっそこけ。教室に残って特別に先生と勉強しているじゃないか。第一町場の子みたいに僕なんて言うな。おい、みんな、次郎を仲間外れにするか。最初は仲間にそう呼びかけると、5、6人の少年が次郎を取り囲んで、仲間外れの印だと言って殴りかかったが、次郎は無抵抗に殴られていた。いいか、先生に言いつけたら、ただではおかないからな。そう最後に言って、少年たちは走り去った。次郎は悲しかった。徳は子ならず、と、必死に自分に言ってみたところでどうにもならなかった。確かに学校では神戸や遠藤のように親しい同級生もあって、 親切に雑誌や本を貸してくれるが、生活環境の相違のせいか、のんきな仲間意識を持てなかったからだ。うちに帰って奥の座敷に学校用品を置きに入ると、祖母とお待つおばがいたが、何か心配そうな顔をしていた。前日おばは数人の占病者の妻と一緒に役場の寺院に連れられて、修善寺に力蔵を初めて見舞いに喜んで出かけたので、何か不幸な情報でもあったかと次郎は思わずおばの言葉に注意した。それはあの人は戦争で苦労したでしょうが、私だって長い間心配して苦労しましたわ。それに一年半ぶりに会えると喜んで言ったのに、見舞いなんかに来なくてもよかったとか、そんな髪をしてみっともない203高地はもう陥落したぞとか、気に障ることを言って若い監獄さんにわざと支えられて歩いて、優しい言葉一つかけようとしないのですからね。せっかくお母さんと丹精込めて作って持っていったお寿司なんかも見向きもしないで、俺は病人だぞ、こんなもの食べれると思うか、なんて言うんですからね。伝奏があの人を変えたのでしょうか。占病者として甘やかされて、あんなだだっこのようなことを言うのでしょうか。私は呆れて物が言えませんでした。男の人ってどんなに大人になっても子供のようなところがあるから、いちいち怒ってはいけないよ。家へ帰りたくて帰れないから、そんな無理を言うのではないかね。まあ戦死もしないでちゃんと生きていたのを自分の目で確かめたのだけでもよかったではないかね。それだって何も私に見せびらかすように若い監獄とイチャつかなくてもいいと思うわ。本当に腹が立って、どうせよくなればお前のところへ帰ってくるのですもの。そんな臨機を起こすなんて恥ですよ。山の根から行った奥さんでご主人に食ってかかっていきなり占病者棒をひったくって地面に叩きつけている人があったけれど、私もあんな風にムキになれたらと羨ましかったくらいです。あんたも神さんのことを忘れてはいけないね。ちゃんと見ていなさるよ。祖母が笑ったから次郎も急いで部屋を出た。西風が吹かないのでおじは夜釣りに出るだろうから、次郎は寮具を運ぶ己の任務を思い出したのだ。上がり花でおばは旗を折っていたが、おさの音がいたずらに心をせき立てた。おばはその年になってから毎日朝から夕方まで陣仕事の旗織りをしてほとんど休むことがない。霞が得意で金財の金持ちが頼みに来るが、模様も任される時には自分で何枚も紙に書いてみて、その挙句、次郎ちゃん早く学校で図画を習っておばさんを助けてくださいと真剣に言うことがある。小屋へも自分で出かけて染めの注意をする。それゆえ二人の子供の育児と食事のことは祖母が全部押し付けられて、祖母は毎晩奥の六畳で疲れた疲れたと言って次郎に肩を叩かせるのだ。おじはまた全く漁師らしい漁師で、西風の季節でも夕方風の吹かない時には小さな漁船を出した。暗号の息子で三人の若者がおじの小さな漁船にいつも乗り込んだ。マカドから原沖の海底にカンザメという小ぶりなサメが陶器に住んでいる。その魚肉もうまいが肝臓の脂肪は珍重されている。たまに網にかかって 寒ざめの存在を知ったが、おじはいろいろ試みて夜釣りにかかることを確かめた。それゆえ1年前から西風の季節でも出漁してみたが、なかなか収穫もあり高い値で売れた。西風の季節は強制的休業だとしていた我流堂の漁業に一つの光明が差したようであったが、ただ西風が吹かない夜が少なくて、夕方まで泣いでいても夜西風が吹き始めるか判明しかねた。その点このおじは富士山や伊豆の山々にかかる雲の具合で天候を牧することの名人で、気象通報のない時代にどうしてその知識を得たかわからないが、村の人々は祀っている神のお告げによるのだろうと噂して、このおじが出漁するとそれとばかり近所の漁船も出漁するように見えた。寒ざめの漁にはおじは大きな漁船を避けた。西風が吹き出した時に小さな船が逃げるのに勘弁であるからだと言ったが、大きな漁船を出しても利点がないからだった。明るいうちに出かけて炉をこいで若戸から原沖に到着する頃、暗くなるのだが、松の根の松明を焚いてイカを餌にして夜釣りの一本釣りをするのだ。さて夜になって西風が吹き始めないか不安だが、空は闇で雲行きは分からず、ただみんな耳をそば立てて遠い風の足音を聞き漏らすまいと漁をしながらも、それを怠ることはできない。おじはその他に流れの変化に細かく心を使い、怒りが流されるような場合には寒ざめは連れ出してもさっさと漁をやめて逃げ支度をした。そんな場合必ず半時間もしないで西風が吹き出し、波が立って神奈川に入ることは困難で、まっすぐに牛伏浜の方に向かうことにした。こんな時我入堂では西風が村の屋根の上を通り過ぎた瞬間に、若い衆が浜の方から出せんだよと叫びながら村の中を貫く本通りをかけていく。出漁しない若い衆に宿の家へ集まれという呼び子の代わりだが、その声は漁師の家族の胸を悲しく貫く死の予告のように聞こえる。家人が出漁しているうちの婦人たちは次郎のうちに駆けつけ、雨戸を叩いてお参りさせてくれと頼むのだった。次郎が2年の2学期の終わり頃からおじの寒ざめ漁が始まって、村の多くの漁師がそれを真似たから、この日、この日露戦争の苦しい年の西風の季節に、次郎をはじめ小学生で弁当を持って通学できるものが例年より多かった。おじは今までの沿岸漁業は魚の近づくのを待っていたが、これからは背に隠れている魚を進んで探して釣るような漁業に変えなければならないと、常に長吉おじと話して新しい漁業を考えているようだった。しかし西風の季節に薙の間を縫って出漁する寒ざめの漁は危険が多く、この季節だけで難船して4人が溺死したが、その他に夜半打船だよの声で驚いた主婦が慌てて川岸に出たが、夫の船だけが最後まで帰らないので、不安のために浜向きから風の中を次郎のうちの奥座敷まで駆けつけようと急いで、途中で心臓麻痺を起こして死ぬというような不幸も起きた。日露戦争で戦死した村の有志の2倍以上の死亡者を出したことになった。